聖なる地における聖なる宮と聖なる都。オーバービュー。宮と都は地の結果です。私たちはまず地を回復する、すなわちキリストの抱負を享受することを回復する必要があります。そうすれば宮と都はその地に回復されます。宮は神の安息のための家であり、都は神の権威のための王国です。信者はキリストとの距離は、彼らが主を享受すればするほど近くなります。今の時代、教会は神の宮と都として、神との交わりの中心、神が支配することの中心です。新約のエコノミーは、イエス、神我らと共にいますをもって開始し、新エルサレム、エホバがそこにおられるで結んでいます。ローマ筋1、聖なる宮と聖なる都、教会を予表するは、聖なる地、キリストを予表するの結果です。教会は、キリストの抱負を享受することの結果です。A、神の選びの民は、キリストの抱負に預かり、それを享受するとき、これらの抱負で構成されて教会となります。教会を通して、神の多種多様な知恵は、天上にある司祭たちや権威たちである天使に知らされます。このゆえに、教会はキリストであるものすべての知恵ある点なんです。B、預言地は父と御の流れる地であり、キリストの抱負を予表しています。父と御も2種類の命、動物の命と食物の命の組み合わせからなる産物です。1. 父は草を食べている家畜によって産出され、蜜は蜂蜜によって花の蜜から探られます。2. 父と蜜はキリストの抱負を表彰しており、それはキリストの命の二つの面、すなわちキリストの法理的な贖いのための彼の贖う命、動物の命によって予表されると、キリストの有機的な救いのための彼の生み出す命、食物の命によって予表されるから来ます。3、こういうわけで、預言地は広大な地であって、すべてを含むキリストの満ち満ちた救い、彼の法理的な贖いと有機的な救いにおけるすべてを含むキリストです。4、地の回復はキリストの抱負を享受することの回復を表彰します。キリストご自身が失われることはありえませんが、私たちの経験においてキリストは失われ得るのです。D、一旦地が回復されるなら、宮と都はその地の上に建造されることができます。預言地、すなわちカナンの地は、すべてを含むキリストの満ち満ちた完全で究極的な預表です。キリストは三一の神の具体化であって、すべてを含む命を与える霊として実際化とされており、神の宮に割り当てられた修行として彼らの享受となります。イスラエルの子たちはその地の抱負を享受することによって、宮を建造して地上での神の住まいとならせ、またエルサレムの都を建造して、地上での神の王国を設立することができました。同じように、キリストにある信者たちは、キリストの計り知れない抱負を享受することによって建造されて、キリストの体、教会となります。それはキリストの豊満、彼の表現であり、また神の住まい、神の王国でもあります。F、聖なるところ、すなわち宮は、神の家であり、神の安息のためです。都は神の王国であり、神の権威のためです。両方とも神の家、また神の王国としての紹介を予表しており、それは永遠における新エルサレムにおいて究極的に完成し、神の永遠のエコノミーを成就します。ローマ筋に、預言地は西川の地中海の水と、東側の死海、またヨルダン川の水との間にあります。A、高い地であるカナンの地が 水によって囲まれていることが示しているのは、与吉が死によって囲まれているということです。こういうわけで、与吉が予表しているのは、死人の中から復活させられ、高く上げられた復活したキリストです。このことがまた示しているのは、キリストを享受することが彼の死と密接な関係があり、彼の死の範囲、領域の中になければならないということです。B、与吉の北側には境となる川がありません。その代わりに高い山であるヘルモン山があり、それは天を表徴しています。神の恵みの露はそこから地方紹介を予表するシオンの山々に下ってきます。高められた与吉とヘルモン山が表徴しているのは、昇天した復活のキリストです。ローマ数字3、血の割り当てによって描写されている絵が示しているのは、復興の時に北の段から南の角まで、すべてのイスラエル人がキリストを享受するようになっても、彼らとキリストとの距離の近さは同じでないということです。A、各部族とキリストとの距離の近さは彼らの重要性によって決定されます。最も重要な人は祭司であり、彼らはキリストと最も近く、民と使徒の交わりを維持します。レビ人と使徒の距離が次に近く、彼らは主に対する奉仕を維持します。B、それから都のための働き人と使徒の距離が3番目に近く、彼らは神の行政を維持します。さらに王と王職を伴う王家があります。C、祭司の交わり、レビ人の奉仕、神の行政を維持する働き、王職はすべてその他の抱負から出てきます。霊的な意義によれば、このことが意味しているのは、紹介の中では交わり、奉仕、働き、行政、王の身分、主権、王職がすべてキリストの抱負を享受することから出てくるということです。D、私たちはキリストを享受すればするほど、ますます彼に近くになります。私たちは彼に近くなればなるほど、ますます彼の定められた身旨において重要になります。E、最も重要なのは祭司と王です。新約の啓示によれば、すべての新約の信者たちは訓練して祭司と王となるべきです。
ローマ数字4、都には12の城門があり、その上にはイスラエルの12部族の名があります。この都はエルサレムであるに違いありません。この都は千年王国の地的部分において復興されたイスラエルと神との住まいとなります。都はそのような住まいとして、紹介の中の勝利者たちと旧約の勝利を得た生徒たちを予表しています。彼らは千年王国の天敵部分において、すなわち天の王国の実現において、神と勝利者との相互の住まいとしての新エルサレムとなります。A、城門の数が12、3×4 からなっているであることが表徴しているのは、神の聖なる都、新エルサレムが三一の神、三と彼の被造物である人、四とのミングリングであるということです。B、12という数は、神の行政上の絶対的な完全、また永遠の完成をも表徴しています。このことが示しているのは、新エルサレムが神聖と人聖の永遠のミングリングであるだけでなく、このミングリングから出てくる完全な行政でもあるということです。この都は永遠において神の完全な行政管理のために、満ち満ちた権威を行使します。ローマ数字5、イスラエルの歴史は紹介の満ち満ちた予表です。A、イスラエルの歴史は、イスラエルが出エジプトした時の過ぎ越しの団体的な経験で開始し、 主の2回目の来臨まで継続します。その時、イスラエルは復興されて、12の門がある地上のエルサレムを建造します。B、紹介の歴史も、水越し、すなわち犠牲として捧げられたキリストで開始し、千年王国まで継続します。その時、勝利を得た生徒たちは、天のエルサレム、すなわち12の門がある新エルサレムとなります。千年の後、天のエルサレムは拡大して、新しい天と新しい地における新エルサレムとなります。新エルサレムは、エルサレムと紹介からのすべての贖われた者たちを含んでおり、神の表現、また神と彼の贖われた者たちの永遠の、未来の永遠における相互の住まいとなります。ローマ数字6、神はエゼキエル書の終わりにおいて、聖なる地における聖なる宮と聖なる都を得ます。A、神は宮に住み、都にも住みます。神は宮において彼の民と交わりを持ち、都において彼の民の間で王として支配します。このことは、神が宮と都において天から下ってきて人と共に住んでいることを示しています。B、宮と都が予表しているのは、現在の時代において、紹介が神との交わりの中心であり、また神が王として支配することの中心であるということです。宮と都としての紹介は、良き地としてのキリストの中にあります。宮と都としての紹介の中で、神は彼の表現を得て、神と彼の民は互いに享受し、相互の満足を得ます。紹介は神の宮、また神の都として、新エルサレムにおいて究極的に完成し、永遠に至ります。ローマ数字7、その都の名は、その日からエホバはそこにおられる。ヘブル語原文、エホバ・シャマとなる。A、新約エコノミーは、イエス、すなわち、エホバ救い主、また、神、我らと共にいますをもって開始し、新エルサレム、エホバはそこにおられる。また、エホバの都をもって、すなわち大いなる、私はあるの都をもって結んでいます。B、エホバはパーソンであり、そこにもパーソンです。エホバがそこにおられるが意味しているのは、エホバが彼の贖われ、再生され、作り変えられ栄光化された三部分からなる人々の中にいるということと、彼らが彼の中にいるということです。C、エホバはそこにおられるので、人々はエホバを見るとき私たちを見ます。そして彼らは私たちを見るときエホバを見ます。D、エホバはそこにおられるは、実は、エホバご自身の臨在であって、彼は彼の贖われ、再生され、作り変えられ、栄光化された三部分からなる人々と結合され、ミングリングされ、合併されて、一つの実体、すなわち団体の大いなる神人となっています。この団体の神人は、神と人の相互の住まい、すなわち人の中にいる神と神の中にいる人との住まいです。E、神を恵みとして、また私たちの享受のためのあらゆるものとして享受することによって、宇宙におけるあらゆる積極的なものは神を賛美します。それは神がご自身と私たちの一つの実体、栄光の都である新エルサレムとするために、私たちの中で行ってくださったことのゆえです。1、その時全宇宙は、や、エホバの短縮形の賛美で満たされます。彼がご自身の心の願いのために、私たちにとって彼であるすべてのゆえに、 彼が私たちの中で行っているすべてのことのゆえに、彼が私たちのために行おうとしているすべてのことのゆえに、私たちは彼に感謝を捧げることの中で、また彼への礼拝の中で次のように宣言しなければなりません。ハレルヤ、ヤを賛美し、エホバを賛美します。私たちは詩篇の作者と共に叫ばなければなりません。息のあるすべてのものにエホバを賛美させよう。ハレルヤ。エホバ、イスラエルの神は永遠から永遠まで本べきかな。すべての民は言え。アーメン。ハレルヤ。